フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せて、爽やかな音楽その他諸々をお届けする薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースだけでございます。今日はどうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございますけども、なんと今日はですね、もう8月の下旬になりましたけども、僕たちフェイストゥエース今あのレコーディングの真っ最中でございまして、はい、でレコーディングに入りますとですね、まあ、僕もそうなんですけども、何しろ本田が忙しくて忙しくて、アレンジの作業とか音を作ったりオケをね作ったり、いろんな作業がございますので、ちょっと今本田君は、もう忙殺されておりまして、今日は私一人で、お届けしようかなということでございますので、よろしくお願いいたします。真ん前に尾崎さんがいてくれるんで、はい、あれですけど、うわ一人喋り久しぶり
ですね。
以前ねやってた FM 番組、それからその前もそうでしたね、 FM、はい、ちょっと愛知、あっちの方ですね、一人喋りずっとやってましたけども、はい、久しぶりの一人喋りでございますが、そういうことで大変申し訳ございませんが、今日は、本田君がレコーディングの作業で、忙しいので私一人でお届けしようと思います。はい、早速ですね、お便りをまずちょっといくつか紹介しようと思いますけども、こちらはラジオネーム八重助さんからいただきました。 A さん、クラゲさん、こんにちは。初めてお便りさせていただきます。 ありがとうございます。心の旅、心の旅の方にねいただいたんですね。先日の江ノ島トラマルザライブへの道中、モノレール内でのことです。はい、モノレールの始発である JR 大船駅は、すぐそばに白い大きな大船観音が見えるんですが、それを眺めていた女子高生たちが、あの観音って鎌倉の大仏と付き合ってるんでしょ、どうしてそういう結論になるのか、彼女たちの心の旅が気になりすぎて私の心は瞑想状態ですということなんですけどね。あの確かにね、大船観音がねでっかいのがね立ってるんですよね。はいはい、大仏と付き合ってると
大きいもの同士
で、大きいもの同士でね。でもあのそんなに遠距離恋愛じゃないですよね。
そうですね、
鎌倉と大船なんでね、近距離なんですけども、でもお互い動けないというね。お互いその場離れるわけいかない人たちなんで、交際はどうなっていくんでしょうか。逆に近いだけにもどかしいかもしれないですね。会うに会えない、ね、ということでございますけども、まあね、女子高生たちの都市伝説なんでしょうかね。八重助さん、どうもありがとうございました。あの初めてお便りいただいたということなんですけども ね、もうこの手のお便りどんどん待ってますんで、
そうですね、
どんどんお便りいただければと思います。さて、もう一つね、これねちょっとね複雑な、お便りなんですけども、文江さんですね、岐阜県の文江さんからいただきました。はい、ごめんください。 A さん、クラゲさん、こんばんは。私実は今とっても困ってることがあるんです。8月24日の A さんの単独版ライブ、
はい、
ライブの告知があった時には行けないなと思ってたんですけど、成り行きというか勢いというか、江ノ島ライブ後の魔法というか、でチケット取っちゃったんです。
はい、
これ単独班って僕が一人でね、アコースティックギター抱えて、アコースティックのいわゆる弾き語りライブというのをねずっと、去年の春ぐらいからやってまして、月一遍ぐらいのペースですね。
そうですね、
はい、最近は今年に入ってあの 単独班の高飛びというね、はい、ので名古屋大阪、京都いろいろ行って8月もあの大阪行ってきたばっかりなんですけども、その単独班ライブが8月24日にあるということで、ふめさんチケット取ってくださったんですね、ありがとうございます。がチケットを取った後で重大なことに気づきました。そう、24日って月曜日じゃないですか、この番組の放送日じゃないですか。どうしよう。会場時間から行ってネットカフェで聞くことは無理。私のパソコンは留守録もできません。今のエースさん、私が聞けないなんて知った日には何を言うか分かりません。一週たりとも聞き逃せません。だからってお便りが読まれないのはとっても悲しいし、どうしましょう。FM 軽井沢さん、この日に限らずぜひ番組の再放送をお願いします。っていうかエースさんさ、自分の番組のある日にライブ入れないでよね。ということなんですが、24日、まさに今日でございます。
そうですね、
はい、この放送やってる間は私単独班やっております。
はい、
ね、東京の渋谷で、
はい、
カブトという、ね、ライブハウスで、
カ
ブトの、今まさにまだ始まってないですね、
はい、
7時半会場かな、7時半開演か、
はい、
もうすぐ始まるということなんですけども、はい、私はちゃんとこの番組を今こうしてやってます、
はい、
そしてこの後単独班ライブもちゃんとやります。私はあの両立しております。ふみえさんが両立できないということですね。
そうですね、
はい、これは僕はちゃんとどっちも責任を果たしておりますんでですね、ふみえさんも両方責任を果たしていただけると初めてこう対等に口が聞けるかなと。いやいやすいませんね、そうなんですよ、単独班ライブもねちょっといろいろライブハウスの空いてる日というのがねなかなか自分の好みの曜日にね、
うん、
この日にやりたい、できれば僕だって土日にやりたいさ、そりゃ、
はい、
うん、皆さんたくさん来ていただけるように、土曜日日曜日、ね、やりたいんですけどなかなかライブハウスも空いてる日がなくてね、
はい、
しかも今さっきも言ったようにレコーディングの最中なんでなかなかちょっと空いてる日がこうね自由にならないということなんで、はいはい、ライブが24日今日ということになってしまいました。本当にすいませんね、でも放送はまあ何かしらの方法でね、
はい、
なんか聞けることがあるかもしれないけども、
うん、
ね、ライブはもうこれっきりですからね。
そうです、そうです。
まあ、もちろんライブしょっちゅうやってますけども、やっぱりねライブってね本当僕思うんだけど、
はい、
その場その場ですよね。
そうです、
ね、例えば同じメニュー、まあ同じメニューなんてことはないんですけど同じ曲をね淡々とやったとしてもやっぱりその日の空気感っていうのは、
う
ん、
そうです、
ま、その場だけのものなんで、
オーディエンスとのまたその
そうなんですよ、
そっちもありますからね、
やっぱり聞きに来てくださってるお客さんと僕との間で出来上がる空気っていうのは、
はい、
本当にその場だけのものなんでね、
はい、
それを大切にしたいなと思っておりますんで、文江さんね、ちょっと今日はリスナーとしてはお休みになってしまいますけども、単独班ライブに来ていただいているということ で、
そうです、ね、
ありがとうございます。
先以下を持ってきていただ
く。ね、いいです。客席でくちゃくちゃやられたら気が散ってしょうがないから。
一番前で先以下を
静かに聞いててください。さてもう一通お便りを言ってみようと思います。これは新潟県の添川田さんからいただきました、はい、添川田久しぶりだな、
は
い、
そうですね、
Sさん、クラゲさん、お久しぶりです、
はい、
8月も半ばを過ぎますが夏バテ等していませんか、
はい、
ところでお二人は今年に入ってから花火大会を見に行かれましたか。全然行ってないですね、私は8月3日に地元の花火大会を見に行きました。これはそういうあった長岡ですよね。
ですね、はい、
長岡の花火大会って超有名じゃないですか。
そう、まあ一番です
ね、ものすごい三尺玉がこう上がるってね、
はいはい、
それなりに知名度がある花火大会なので毎年多くの観光客の方がいらっしゃいます。なので場所取りはかなりの争奪戦になるのですが、最高の立地に友人宅があるので毎年そこで同窓会兼ねて宴会やるのが恒例になってます、はい、いいですね、うん、今年は私の会社が提供した花火や大河ドラマにあやかった花火が上がり、名物の三尺玉もさすが日本一とかなり興奮しました、ちなみに2日間開催で今年は合計88万人の方が見に来られたらしいです。 お二人も一度でいいので実物を近くで見てみてください。他の地域の花火がしょぼく感じてしまうほど素晴らしいので一見の価値はあると思います。久しぶりの投稿なのでリクエストを。8月5日に44回目の誕生日を迎えられたクラゲさんが在籍されていたグラスバレーのアルバムスタイルに収録されている夕凪をお願いします。それではこの辺で失礼いたします。ということで添川田さんね、うん、その三尺玉の、ね、上がってる写真を、ね、はい、送ってくださったんですけど、すごいですよね。添付画像はその三尺玉ともう一つの名物フェニックス花火、これ横7列同時打ち上げね。うん、これちょっと画面切れちゃってますけども、横7列同時打ち上げ。僕ね、長岡のね三尺玉見たことあるんです、生で。世紀末の時にちょうど長岡の方に行ってて、ホテルに泊まってなんかバッと窓開けたらちょうどやってた時だったんですよ。ダーンとめっちゃくちゃでかいの見ました僕、ホテルの部屋の窓から。すっごいですよね。
それが三尺玉
だと思います、はい、異様にでかかったんで。
あ、きっとそうだと
思います、ええ、はい、ちょっと僕もびっくりしました。ものすごいでかさでした。視野いっぱいに広がっちゃったんで。かなりビール、ホテルの高いフロアの客室から見たんだけど、それでももう窓いっぱいでしたからね。すごいですよ。これは長岡の花火大会は本当にね、今年その88万人ということですけども、これは一見の価値あるんで、皆さんぜひね、来年はいかがでしょうかね、長岡の花火大会ぜひ見に行ってみていただきたいと思いますけども、それではですね、そのもうね三尺玉に敬意を表して、はい、添川田さんのリクエスト曲を今日1曲目かけようと思います、はい、本田君が在籍していたグラスバレーのアルバムスタイルに収録されている夕凪をお聴きください。
素敵な指をくれた
先ほど文江さんの、ね、からのお便りにもあったように、今日は僕、単独班というタイトルで弾き語りのライブを、ね、やる日なんですけども、ご承知のようにこの番組、ね、生放送じゃなくて収録なもので、オンエアの日とライブの日が重なってしまったりとかいうことが、ね、多々あって、まあ、なるべく避けなきゃなとは思ってるんですけども、皆さんには、ね、大変申し訳ないなとは思ってるんですけど、まあ、その辺のところは、ご了承いただければなと思うんですけども、この、ね、単独班、今日はちょっとね本田君もいないんで僕一人なんで、単独班というライブについてちょっと、はい、ご説明お話しさせていただこうかなと思うんですけど、はい、これ去年の春ぐらいからね、前にもゲストで来てくれた新也君と一緒に、はい、アコースティックのライブちょっとやってみようよって言って始めたのが、まあ、きっかけなんですよね。
うん、
うん、それからアコースティックライブをちょこっとやって、はい、で当時やってた FM 番組の公開録音とかね、
はい、そうですね、
やりましたね。
まあ、
そんなのがちょっと出発点になってるんですけども、はい、まあ、新也君と一緒に、その公開録音とは別に、
はい、
公開録音とかね、公開収録番組のね、はい、それとは別に、新也君と二人で、ライブをやってみようって言ったのが、まあ、最初の一歩みたいなところなんですけども、はいはい、まあ、その時に新也君の、ライブをやってる姿をこう袖からね、はい、見てて、はいはい、あ、ちょっとこういう企画でね楽しいなっつってやるんじゃなく、うん、やるだけじゃなくて、うん、僕もこれ真剣にこれをやってみたいなって思ったんですよ、やっぱ新也君の姿を見てて、
はい、
で、新也君と一緒にやることによってすごく勇気づけられたし、新也君に、まあ、形としては新也君に背中を押してもらったみたいなね、 形なんですね、うん、まあ、新谷君全然そんなつもりはなかったんだろうけども、僕としてはもう非常に新谷君と一緒にやることによって勇気づけられて、よし頑張んなきゃって思ったところもあって、はい、でやっぱり僕は世紀末やってる頃はボーカリストではなかったんで、はい、フェイスとフェイスになって歌を歌うようになったんで、やっぱりねもっともっとこの歌うまくなりたいなっていう気持ちが常にあるんですね、うんうんうん、でそういう面から言うと、こうやって一人でギター一本で、うんうん、アコースティック一本で歌を歌うっていうのはね、ものすごくハードルが高い世界なんですね、うんうん、丸裸じゃないですか。
そうですね、
ふんどし一丁でなんか歌ってるみたいな気分的にはね、はいはいはい、なんでこれはもう自分にとってものすごくいいトレーニングになると思ったし、うんうん、そこでちゃんとしたものを聞かせられるようじゃなきゃダメだなっていうことをすごく思ったんで、それ以来もずっと定期的にやってるんですけど、まあ主にフェイストゥエースの楽曲をアコースティックにアレンジし直してやってますね、はい、でそれもね何でもかんでもってわけにはいかなくて、やっぱりアレンジしてみて、あ結構面白いな、ハマるなって曲もあれば、逆に、これだったらアコースティックやったらすごくハマるだろうと思ってやってみたら全然ダメだったりとかね、いろいろ難しいんですよ、うん、でも逆にね、とてもこんな曲をアコースティックで1本でやることはちょっと考えもしなかったななんていう曲がすごく面白くハマったりするんですね、うん、だからね毎回そういう、試行錯誤を繰り返してて、で東京でやるときは必ず何か新しい試みを1曲は必ずやるようにしてるんです。だからもうね、レパートリーが52、3曲ありますね。でフェイストゥエースの曲だけじゃなくて、僕が大好きだった、洋楽、はいをアコースティックでやったりしてます ね、
すね、う
ん、ポール・マッカートニーの曲とか、うん、スティービー・ワンダーの曲とか、うん、カーペンターズの曲とか、
あとビートルズ、
そうですね、まあ、うん、で、エルトン・ジョンとかね、そういったような過去の僕が大好きだった曲を、ちょっとトライさせてもらったりなんかして、はい、でそれもまあ皆さんに楽しんでいただいてるんですけどね、うん、だからフェイストゥエースのライブとはまた違った、面白さがあるなーなんて思ってまして、うん、来てくださる方々もその辺結構楽しんでくださってるんで、うん、まあいずれあれですね、軽井沢でもやりたいななんて。
そうですね、
うん、まあまずはちょっとフェイストゥエースでちゃんとね、もう何回か行って、まあ、ツートップだったりバンドだったりでライブをやった後、はい、ちょっと一人でフラッと軽井沢行って、
うん、いいです ね、
ね、新谷君と一緒に何か行ってもいいかもしれないですしね、
ちょっと今 ね、
ね、うん、そんなのも面白い
です
ね、やりたいですね、
う
ん、なんかアコースティックの弾き語りだと割と本当に気軽にギター一本担いで行ってできるんで、はい、そんなこともやりたいななんて思ってます、その際は軽井沢の皆さんもぜひお越しいただければなと思います、はい、さて、お便りの方を、紹介させていただきましょう。これは北海道のシアナさん、いつもありがとうございます、はい、A さん、クラゲさん、店番ご苦労様です。今日は店番私だけなんですけど、寂しいな。さて、先日の赤レンガライブ、はい、大変楽しゅうございました。もう2時間半があっという間。あの日は外も暑かったですが、ライブはそれ以上に暑かったです。ね、そんなライブの翌日のこと、帰るのにホテルをチェックアウトして駅へと向かっていた時のことです、信号待ちをしていた私の視界に、左折待ちの車に書かれた文字が飛び込んできました。豊島パラダイス、ピンク色のド派手な文字でそう書かれていました。しかも豊島は、豊島区の、豊島区ってのは東京都豊島区のことですね、はい、豊島園とかの豊かに島と書く豊島の豊島ではなく、年が増す方の豊島です
熟女の方としますか、
文字の色からして夜のお店だろうことは想像がつきますが、果たして豊島にとってのパラダイスなのか、うん、豊島が好きな人にとってのパラダイスなのか、豊島にとってのパラダイスだと、ホストクラブかなと思いますが、後者だった場合一体どんな方たちが客層なのか気になりますが、行きたくはありません。当たり前だ見送った車のナンバーは足立でした足立ナンバー、お近くの方もしくは勇気のある方行ってみてはもらえませんでしょうか。そしてぜひどんなところだったか教えてくださいこれは絶対あれですね、熟女
ですね、
熟女の、ホステスさんがいる、夜のお店でございましょうね。
怖いもの見たさで
ね、やだなね、本当にそういうのが好きな方とかってい
ます
か、ね、いらっしゃいますからね、はい、もちろんね、熟女って言っても、まあね、30歳、40歳でも本当に綺麗な女性世の中にいっぱいいますから、はいはいはいはい、ただ水商売の世界でそう綺麗な方がいるかどうかは分かりませんが、うんうん、でも本当に30、40、50でも綺麗な女性っていっぱいいるんで、はい、そんなにとは思いませんけれどもそういうのが好きだっていう方がいますからねであれなんですよね、 ただのなクラブ、うん、キャバレーみたいなとこか、あるいはちょっともうちょい危険なところなのか、ちょっと僕もこれ判断しようがないんですがどうかするとちょっと風俗関係かもしれないですね。
なんかそれっぽいですね。
それっぽいですよね。なんかそんな車に、なんかそんなね、お店の名前書いて宣伝で走ってるってことは、ちょっと多分そうですね。となると話は別でございまして、それはそれでそういうマニアがいっぱい、いわゆる熟女マニアとか、あとなんていうんですか、ちょっとはばかられますけども、デブ線みたいなね、
あ、はいはいはい、
ふっくらした女性じゃないとダメだみたいな、はいはいはい、そういう方がね揃っている、はいはい、まあ、いわゆる風俗のお店とかあるらしいですよ、はい、僕は本当にそういうところ行きませんから分かりませんけども、ですので気になりますが行きたくはありませんって書いてありますか、シアナさん、そういうところ行かないでください、ぜひ。
そうです、
行っても相手にされないと思いますけどね何しに来たんだって話ですからね、多分僕が思うにそういう後者の、しかも、かなりそういうそっち系だと思われますので、ではちょっとね爽やかなお便りに移りましょう、はい、今のこと全部忘れてください、はいA さん、倉上さん、こんにちは。久しぶりにメールします。突然ですが、今日の放送はいつ頃収録されたものなのでしょうか痛いとこ聞いてきますね。いつも読まれる皆さんのように、なかなかリアルタイムな内容をお届けできないので、今日は曲のリクエストをさせていただきます。ということでね、長野県在住のめぐみさんからいただいたんですけども、そんなこと気にしなくて結構ですよ。リアルタイムの内容とか、例えばね、ライブが終わって、すぐ、この前のライブすごかったですとか、そういうのはもちろん、リアルタイムなお便りもちろんありがたく読ませていただきますけども、そんなことは全然お気になさらずに、はい、お好きなように書いていただければ、僕らも好きなようにいいタイミングで読ませていただきますので、はいはい、今年は梅雨明け後もいまいち天候が夏らしくならず、ただでさえ短い信州の夏はあっという間に終わりそうです。そして早くも聞こえてくるセミの声、というわけでリクエストする曲は日暮らしです、この曲のイントロおよびアウトロで聞こえる日暮らしの声を聞くたびに、緑深い山の景色と終わりゆく夏の何とも言えない切なさのようなものを思い出します。できることならこの曲を軽井沢の自然の中で聴いてみたいです。ですよね、今年もぜひ軽井沢でのライブが実現することを願って、それでは曲の方よろしくお願いしますということなんですけども、まさにその通りです、僕たちの、楽曲は日暮らしに限らずね、もう信州の自然が絶対似合いますから、
そうですね、
もうこれはもうね、何としてでも軽井沢でライブやりたいですね。でできればこう野外でなんていうのはね、はい、本当にやりたいです。
頑張ります、
ね、日暮らしっていう曲をね、岐阜県の恵那山というところで、
はい、
野外、イベントがございまして、はい、そこでやった時にね、2回目に出場した時かな、2年目にね、
エナ
ロックですね、マウントエナロックフェスティバルと、はいはい、ちょうどね日が沈んでステージから真ん前に見えるそのエナさんがね赤くこう染まってきた時にこの日暮らしのイントロが鳴ってね、もう僕ら自分でやっててね鳥肌立ちましたね。
すごいですね、
もう本当に本当に感動しながら歌った記憶がございますけども、実は日暮らしって夏の終わりのセミじゃないんですよね、どっちかというと初夏なんですよね。
今頃っていうか、もうちょっと前なんです
か。そうなんですよね。ただ多分ね、この前もなんかで本田と話してたんですけど、
はい、
初夏の頃って、はい、ニーニーゼミとかミンミンゼミとかアブラゼミとかすごくうるさいから、
はい、
日暮らし書き消されちゃってるんじゃないかと。で夏の終わりになってまだちょっと残ってる日暮らしの声が、特に夕暮れ時に鳴きますからね、
はい、
だからなんかあとはね、そのカナカナカナカナっていう声の物悲しさがどっちかっていうと夏の終わりのイメージなんですよね、だからなのかなと 思ってるんですけど、実は日暮っていうのは初夏の世
代です
ね。ということで、僕らもじゃあ、ね、軽井沢で演奏できることを夢見つつ、今日の2曲目をおかけしようと思います。フェイス2フェイスで日暮。
乾く景色に弾む季節枯れて、君と似た坂道揺らしてた影の重ねた時間のいつか見た夢も散りゆく花のよう。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、ということで今週もお別れの時間が近づいてまいりましたが、今週は大変申し訳ございません。私エース一人でお届けしました。本田くんがねちょっとレコーディングの作業で本当に今忙しい時期なので、私一人でお届けさせていただきましたけれども、この番組では皆さんからの、ね、お便りを、広く募集しております。先ほど の、 あのめぐみさんからのお便りにもあったように、あのタイムリーなネタじゃなくて全然構いませんから。
そうです。
あの軽井沢のネタだと非常に嬉しいですけども、それ以外の地方のどっか の、 あの海のネタでも構いませんし、どっかのスーパーのおばちゃんのネタでも構いませんし、皆さんからのお便りをね広く募集しておりますので、ぜひそのタイミングとか気にせずにね、どんどんどんどんお便りいただければなと思います。それからね、またあのちょっとレコーディングまだまだ9月もね続くんで、ひょっとしたらまたちょっと僕一人でお届けするようなことがあるかもしれませんけども、皆さんその説はちょっとご了承いただければなと思います。よろしくお願いします。とにかくね、皆さんからお便りをどんどんどんどん募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。それからさっきもね言ったように、ぜひねフェイストレスで軽井沢でライブをやりたいなと今尾崎さんとも相談しながら、それからうち の、 あのプロデューサーの、山崎ともいろいろお話をしながら、計画を立てていこうと思っておりますので、ぜひ番組をお聞きの軽井沢の皆さん、一度ねフェイストレスのライブを生でお聞きになっていただければなと思っていますので、ぜひ楽しみに待っててください。よろしくお願いします。はい、ということで、また次週はねどうかな、本田くん来てくれると嬉しいんですけども、なるべく本田くんも参加できる時に、収録をしていこうと思いますので、またよろしくお願いします。それではまたのご来店をお待ちしております。今週はエース一人でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。